1月5日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして後半はニュースの深掘り、ホリホリニュースをお届けします。食でも進むショールーミング、 e コマースとリアル店舗は互換で補完。電子商取引で手軽に購入できる食品が増えています。ネット上の画像で見た目は確認できますが、実際にどのような味がするかはわからないのが実情です。こうした EC の欠点を埋めるための試食専門を謳った店が東京代官山に登場しました。 EC サイト上で人気の食品を集めて試食として提供するメグダイ代官山店です。デジタルが溶かす金融、業種超え顧客囲い込み。デジタル技術が金融業態の境界線を溶かし始めました。第一生命保険が銀行サービスに参入し、業種の壁を越えて顧客の囲い込みに動きます。銀行や保険会社は顧客の高齢化が進み、若年層の獲得が課題です。デジタルサービスを強化する流れは止まらず、ネット企業を巻き込んだ競争が激しくなってきました。12月下旬には既存の金融機関と異業種をつなぐシステムを提供する黒子役企業が上場しました。特許紛争に見るアメリカの訴訟ビズ、トヨタはホンダを提訴。車載通信部品が特許を侵害しているとして、アメリカの特許会社がトヨタ自動車やホンダなどをアメリカ裁判所に提訴したというニュースが昨年12月に流れました。今回はつながる車関連でしたが、トヨタが電気自動車に大きくシフトする中、今後は EV 関連でも特許をめぐる紛争が増える可能性が指摘されています。こうした動きについて、グロービス経営大学院の島田剛教授がカントリーアナリシスフレームワークの観点で解説しました。替え玉合格は就活勝者、法に触れるリスク自覚を。適性検査の替え玉受験は友人に代わりに受けてもらうといったレベルを超え、ウェブテスト代行業者に代表される商売にすらなっているといいます。専門家は、適性検査は業務で必要な能力が問われている、替え玉で難関企業に合格しても日常業務についていけずに苦しむことになると指摘しています。就活生自身も法に触れる行為に関わるリスクを自覚してほしいと呼びかけています。P&G 人事が新人に勧める自分らしく働くための2冊。 P&G はアリエールやジョイといった洗剤や SK2 をはじめとする化粧品などで知られる世界最大級の消費財メーカーです。働きがいのある会社ランキングなどで常に上位にランクされ、就活生の人気も高いです。 P&G は多様性や個性を尊重した人材育成に定評がありますが、新入社員にはどんな本を勧めているのでしょうか。ヒューマンリソーシズディレクターの篠原美幸さんに尋ねると、藁を手に旅に出よう、伝説の人事部長による働き方の教室、さあ自分に目覚めよう、新版ストレングスファインダー 2.0 の2冊が上がりました。この後のホリホリニュースで本の内容を詳しく解説します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は MBO、 チェックしておきましょう。 MBO とはマネジメントバイアウトの略称で、 M&A 合併買収の一種です。経営者や従業員が所属する企業や部門を買収します。経営者の資金は限られているため、投資ファンドと組んだり金融機関から融資を受けたりするケースが多いです。 MBO で非上場化すれば、経営者は株価に左右されず、自由度の高い経営を行うことができるとされます。長期的な視点で大胆な構造改革に踏み込みやすく、敵対的買収を避ける狙いで使われることもあります。以上が今日知っておきたい用語、MBO の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。さて、ここからは気になったニュースを一つ掘り下げていきます。それでは行きましょうか。ホリホリニュース。本日は P&G 人事が新人に勧める自分らしく働くための2冊のうち、藁を手に旅に出よう、 伝説の人事部長による働き方の教室をご紹介します。人材育成や経営戦略支援に携わり、ビジネス書の要約サイトフライヤーを運営する荒木博之さん。ボイシーでもブックカフェは大変人気ですよね。今回ご紹介する本、藁を手に旅に出ようは、そんな荒木さんが新人研修で出会った人事部長の石川さんの話が描かれています。毎週金曜日、最後のたった1時間だけ石川さんが成長の秘訣について語るのですが、この話が疲れが吹き飛ぶほど大変面白く、荒木さんの記憶に今も鮮明に残るほどだと言います。今回のホリホリニュースでは、この本から働き方のヒントをご紹介していきます。石川部長の話は毎回、偶話やおとぎ話を題材にディスカッション形式で行われていきます。まずはウサギとカメから。あなたはこの話にどんなメッセージがあると思いますか？勝負は最後までわからないから、ウサギのように油断をしてはいけない、亀のように愚直が大事だと思いますが、実はそういう話ではありません。本当のメッセージは、そもそも亀は戦わない方が良かったということ。石川さん曰く、勝てる勝負ならともかく、自分より足の速いウサギに対して自分の弱いフィールドで戦うのは本来おかしな話。結果的にウサギが自滅したことで亀が運よく勝ちましたが、そもそも亀がウサギに足が遅いとバカにされ、ムキになって勝負を挑んだ時点で冷静さに欠けていると指摘します。実はビジネスの世界では、このように一時的な感情で決めてしまい、長く不毛な戦いをすることが多いと言います。特に悲惨なのが組織同士の長期的な戦い。偉い人が勝手に勝ち目のない勝負に挑み、そのまま従わざるを得ない部下は辛いですよね。そんな企業の意思決定をしないためにも、私たちは今から戦略的思考を学ぶ必要があると石川さんは言います。戦略的とは、横軸を考える時間の長さ、縦軸を論点の数として捉え、長い視点に立ち、多くの論点を取り入れながら総合的な判断をする力を指します。特にキャリアの中では、頑張る努力にばかり注目が行きがちですが、実はどのフィールドで頑張るか、自分の強みとなるフィールドを戦略的に考えるべきなんですね。つまり、ウサギとカメの偶話は、カメの愚直に努力する美徳の話ではなく、むしろ自分のフィールドを選ばずにウサギに勝負を挑んだ愚かなカメの話となるんです。こうやって考えると面白いですよね。では次に、イソップ物語の狼少年を取り上げます。この物語は、何度も嘘をつくと、いざという時に誰にも信じてもらえない、正直であることが大切だと思いますよね。しかし、村人の立場で考えますと、なぜそんな虚言癖のある少年に大事な羊番の役割を与え続けたのでしょうか。石川さんは、村人が狼が来る可能性を限りなく低く見積もっていたのではと指摘します。このような話はビジネスでもよくあることだそうです。倒産や失敗をした企業はよくダメだなと言われますが、大抵のケースはそうではありません。ブロックバスターはなぜネットフリックスに負けたのか、コダックはなぜデジタル技術に本気で投資をしなかったのか、当事者の立場で考えてみれば、その立場なりの合理性が見えてきます。違う立場から見れば、必ず新しい視座があり、それこそが学びの種になるんですね。では、村人はどうしたらよかったのでしょうか。未来の予測がつかないときは、起きる可能性×起きたときのインパクトで整理をします。可能性を縦軸、インパクトを横軸にして考えますと、本来なら狼襲来はインパクトが大きく、可能性は低いはず。しかし、大事な羊を少年に任せる村人の行為は、狼襲来のインパクトを小さく見積もっていたことがわかります。なぜそんな過ちを犯したのでしょうか。実は、人間は起きる可能性が低いものは、インパクトもそれにつられて低く見積もりがちだと言います。例えば、AI によって仕事がなくなる、地震や洪水が起こるかもと分かっていても、自分は大丈夫と内心思っていませんか？可能性が低いものは対策がおろそかになってしまいがちですので、たとえ可能性が低くても、きちんと備えをする必要があると石川さんを指摘します。この藁を手に旅に出ようは、他にも桃太郎や浦島太郎などを題材に、キャリアの考え方、リーダーとしての考え方を楽しく教えてくれます。この本をヒントに、あなたの働き方のモヤモヤの答えを探してみてはいかがでしょうか。明けましておめでとうございます。1月5日水曜日担当の斉藤有沙です。お正月が終わり、もう会社や学校が始まっている方もいらっしゃると思います。私は今年のお正月は家族でゆっくりと過ごしました。我が家には犬がいるので、年末年始犬を連れてドライブやホテルに泊まったりとしていました。 今年の抱負としましては、残りの大学生活を悔いなく過ごすことと、そして社会人として大きな一歩を踏み出すために、自分のフィールドを見つけて頑張りたいなと思っています。ヤング日経もどうぞよろしくお願いいたします。さて、2022年初めてのエンディングですが、新春スペシャルということで、お掘り掘りニュース、珍しい掘りを持つ城をご紹介したいなと思います。まずは城好きなら一度は訪れるべきとマニアの間で有名なのが、静岡県三島市にある山中城。戦国末期に北条氏によって作られた山中城は、その名の通り山城でして、障子堀というワッフルのような形の土塁が特徴です。普通の堀と同様、攻めてくる敵を足止めしますが、身長よりも高い畝で細かく区切られているため、自由に動くことができず、狙い撃ちの的になってしまいます。そんな障子堀ですが、近くの公園ではワッフルも売っているので、障子堀と壮大な富士山の絶景を見ながらいただくことができます。続いては水城です。特に日本三大水城に選ばれている高松城や今治城、大分の中津城は海に面した海城でして、お堀には海水が流れ込んでいるんです。通常ですと水鳥や鯉が泳ぐ堀というのはよく見られますが、ここではタイやフグ、小さなサメなど海水魚が泳いでいるんですね。それだけでもすごく珍しいですよね。また戦国時代には防衛力の高い山城がメインでしたが、やがて軍事力を持つ大名が登場しますと、交通の要所や経済を抑えた平城へとお城の形が変化していきます。中でも主要交通の海運や逃走経路の確保がしやすい水城は、瀬戸内海から九州沿岸にかけて多く作られたと言われています。ぜひ気になる方がいましたら訪れてみてください。さて、年末のスペシャル放送、土曜日のヒット予測放送にたくさんのコメントありがとうございました。本当にいつもコメントをくださって励みになっています。また今年もたくさんのコメントをお待ちしております。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートをしておりますので、ぜひこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスし、フォローをお願いいたします。明日木曜日は佐藤かな子さんが担当です。明日も楽しみに聞いてくださいね。あなたと作るヤング日経、水曜日は斉藤有沙がお送りしました。それでは元気にいってらっしゃい。